皆さん、おはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の箇所はこの申命記ですけれども、この申命記を見ると、読むと、読めば読むほどこの感じることが、あなた方は幸せになる、あなた方が幸せになるためですっていう言葉がかなりこう出てきます。神様がこのモーセを通していろんな命令を出されました。このカナの約束の地に入る前にこのようにするんだよというふうに神様がいろいろと教えてくださいました。そこに必ず付け加えられるのが、そうするならばあなた方は幸せになる。神様が幸せになる、神様が有名になる、神様が栄光を受けるだけではなくて、またそういったものではなくて、あなた方が幸せになるためであるというふうに書かれているのが目立ちます。今日もその一コマですが、そこから神様の御声を共に聞いていきたいと思います。
申命記8章11節から20節。気をつけなさい。私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟とを守らず、あなたの神主を忘れることがないように、あなたが食べて満ちたり立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え、金銀が増し、あなたの所有物が皆増し加わり、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れるそういうことがないように、主はあなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出し、燃える蛇やサソリのいるあの大きな恐ろしい荒野、水のない乾ききった地を通らせ、硬い岩からあなたのために水を流れ出させ、あなたの先祖たちの知らなかったマナを荒野であなたに食べさせられた。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、ついにはあなたを幸せにするためであった。あなたは心の内で、この私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。あなたの神主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えられるのは、あなたの先祖たちに誓った契約を今日の通りに果たされるためである。
今日まず第一番目見たいのは、やはりこの16節、あなたを試み、ついにはあなたを幸せにするためであった。その前に書かれているのは、このエジプトから私が連れ出して、あなた方を連れ出して、いろいろなこの試練を通り、そこを抜けさせ、荒野のこの道のりであったことを書かれています。その試練はあなた方を幸せにするためであった。最初に冒頭にも話しましたが、この申命記を見るならば、本当に神様が私たちの幸せを願っておられるお方だということがわかります。私たちは本当にこの神様の何か宗教団体として、神様のこのなんか将棋の駒のようにして動かされる、神様を動かしたい、そういうためではなくて、本当の我が子が幸せになってほしいと思う、その心を持っておられる。そしてこの聖書に書かれているその一つ一つは、私たちを本当に幸せにしたいと願っておられる、その心が書かれているものです。今日私たちはもう一度、神様が本当に私たちの幸せを願っておられるお方であるということを覚えたいと思います。二つ目は、ここで、この40年間の荒野での生活、それらは本当にあなた方を幸せにするためであった。この試練一つ一つ、それは幸せに導くためである。苦しめるためだけではなくて、悲しませるためではなくて、本当に幸せにするため。試練、私たちも今、それぞれの試練を通っておられるかもしれません。またいろんな困難や、また、ある時は本当にこの無駄に思えるようなロークがあるかもしれません。しかしそのすべては、神様が私たちを幸せにするために。ですから、私たちはこの試練というのは、とっても大切なもの。 苦しみというのはとっても私たちの人生にとって輝きを与える大切なものであるということです。もちろんこの試練の中にあるときに、この試練を大切にと思うのは本当に難しいかもしれません。でも必ずその先に神様の素晴らしい祝福、そして私たちがそこを通っていくときにさらに成長して、その将来に、ここではこのイスラエルの民がカナンの地に入っていくときに幸せになる、そのために必要なもの、神様は私たちの将来に必要なものを今この困難の中で用いてくださっています。育ててくださっています。すべては無駄ではありません。無駄じゃない、今日は本当にそれを覚えたいと思います。苦しみ、悲しみ、私たちが流したこの涙、汗、そういったものは全部無駄にならない。無駄じゃない、覚えたいと思います。そしてそこから何かを学び取りたいと思います。せっかく苦しむんですから、せっかくそこの中で本当にこの涙を流すんですから、そこから何か私たちにとってとても益になるものを学び取りたいと思います。掴みたいと思います。後ろに下がるのではなくて前に進んでいけるものになりたいと思います。三つ目は、ここで神様があなた方が幸せになった後、これは自分の力でやった、自分の手でやったと間違ってはならないと語りました。17節18節を見ると、この富を築けてあげたのは私の力、私なんだと勘違いしてはいけない。すべては神様によってなされるのである、なされたのであるということをいつも覚えていなければならない、謙遜にならなければならないということを語られました。とっても大切なことだと思います。神様は私たちの本当にこの戦いの中で最前線に立って戦ってくださって導いてくださる方です。ですけれども、神様が危険なこと、危険性を語られたのはその後、自分の力であった、自分の成果だ、よくやったと思ってはならない。それはそのさらに将来に関係してきます。自分の力でやった、自分の力で戦ってきたと思うならば、これから先も自分の力で、自分の力で戦わなければならないということです。私たちがその高慢になると、途端にその恐れとか不安がやってきます。恐れとか不安の根本的な原因は、実は自分の力でやる、自分の力で今までやってきたと勘違いするところからです。今まで全部神様にやっていただいて、神様の恵みと憐れみでここまで来た、それならばこれからも神様の憐れみと力と恵みによっていくのであれば、私たちはそんなに恐れたり不安になったりする必要はありません。なぜなら、私たちの力で戦うわけではなくて、神様の偉大なる力で神様ご自身が戦ってくださるのですから、私たちは本当にそこで共に勝利を楽しんでいるだけでいいわけです。私たちは今までも神様が導いて守って戦ってくださった。これからもそうなります。ですから私たちは本当にどんな時にも神様が全てを成してくださっていますと謙遜になりたいと思います。今日この3つを覚えて神様の祝福の中を歩むことをお祈りいたします。お祈りします。神様、あなたは本当に私たちの幸せ、このディボーション TV を見ておられる一人一人の方々の幸せを望んでおられるお方であるということを感謝いたします。たとえ今それが感じられなく、見ることもできない状況の中にあっても、神様は私たちの心に触れてくださって、あなたが本当に幸せを望んでおられること、そしてこの今流す涙や汗から、本当に学ぶことができますように。そしてその先には私たちにあるあなたの素晴らしい祝福があること。 私たちの成長があること、主を感謝いたします。私たちがいつもあなたがすべてをなしてくださって、これからもあなたがなしてくださるということを覚えて歩むことができますように。原点に帰ることができますように、主を導いてください。このディボーション TV を見ておられる一人一人の方々の上に、今日も聖霊の素晴らしい臨在と、その御業しるしが行われますように、期待してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。